15章には恵みによって救われることの証が出ています。まあ、一節を見ると、まあ、ユダヤからアンティオキアに来た、まあ、クリスチャンの兄弟たちですけれども、この割礼を受けなければあなた方は救われないという人たちがやってきたわけです。まあ、5節を見るとそのパリサイ派のもので信者になった人たちであるわけなんですけれども、異邦人にも同じように割礼を受けさせて、そしてまた律法を守るように命じるべきであると、そういうことを主張したわけです。しかし私たちが救われるのは何かというと、まあ、11節にある主イエスの恵みによって救われる、そしてこのことはユダヤ人だけではなくて異邦人も救われる、まあ、7節でペテロが証しをしたわけなんですけれども、彼もこのコリネオレスのところに行って、その家族や部下たちが救われる、それはもうまさに福音の言葉を聞いて信じるようになった。また8節には異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされたとあるんですけれども、異邦人にも聖霊が下ったということを、まあ、私たちはこの使徒の働きを通して学んできたことであるわけです。それらのことは割礼を受けたから救われたというのとは全く違ったわけです。ただイエス・キリストを信じる、その信仰によって異邦人も救われる。そしてこのことは17節を見ると、人々のうちの残りの者と私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだという、これは旧約聖書の予言の言葉であるわけなんですけれども、まあ、これはまたこれからも成し遂げられる予言ではあるわけです。この残りのものというのはレムナント、もうユダヤ人のうちの残りのものを神様は必ず救ってくださる。今本当に不思議に思いますけれども、ユダヤ人がどんどんと救われている。まあ、あのイスラエルの国にあってもメシアニック・ジューと呼ばれるクリスチャンのユダヤ人が今ものすごく増えてきているっていう現実があるわけです。そしてまたこの全ての異邦人が主を求めるようになるためだ、まあ、リバイバルの予言、そのことがまた確実になされていく。そしてその前の16節に、倒れているダビデの仮を再び立て直すとあるんですけれども、ダビデの仮をっていうのは神殿のことであるわけです。今エルサレムに神殿はありません。モスクが建っている。しかし神様は必ずその約束も実現される。再臨の時にはこの千年王国が建てられて、またイエス・キリストはそのところに臨まれて、この地上に千年間のこの平安があるということが黙示録に出てきているわけですけれども、また私たちはいつそれが起こるのかは分かりませんけれども、しかしこれもまた私たちの大きな希望であると思います。私たちはその信仰において義務で生きるのではなくて、本当にこの希望を持って生きる。ただその異邦人の人たちに勧められたのは20節のところに、偶像に備えて汚れたものと淫らな行いと締め殺したものと血とを避けるように彼らに書き送るべきですと、そしてそのことはちゃんと書き送られて29節に、そうしたことは避けなさいと言われたわけです。まあ、これによってアンティオキアに起こったこの割礼を受けなければあなた方は救われないというようなことはもう否定されていったわけです。そして人々はこの手紙を読んで、31節を見るとその励ましの言葉に喜んだと。そして32節にはユダもシラスも預言者だった。まあ、彼らは使徒ではなかったんですけれども、まあ、預言者、今で言うならば聖書の御言葉を語る者、その当時まだこの聖書はできていなかったわけです。完成していなかった。ですからこの預言者という人たちが神の言葉を伝えていく、そういうことが行われて、この多くの言葉を持って兄弟たちを励まし力づけたということが実際に行われていたわけです。もちろん35節にはパウロとバルナバも主の言葉を教え福音を述べ伝える、その働きをしていました。ところが36節を見るとパウロと バルナバはこのまた伝道旅行に出かけるっていうことをしようとしたんですけれども、37節に出るこのマルコヨハネをですね、一緒に連れていくのか行かないのかっていうことで、パウロとバルナバは別れて行動していくっていうことになったわけです。でもこのことも実は福音宣教の拡大に用いられた、彼らが一緒に伝道することも良いことであったんですけれども、パウロとバルナバがそれぞれにまた分かれて伝道していくっていうことは、福音宣教の拡大っていうことにおいてまた用いられることであったわけです。また私たちもさまざまなことが神様の導き祝福によってなされるものとさせていただきたいと思います。